対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
アラフォー実体験グラフィティ、絶対に負けられないポッドキャスト。どうもこんばんは、西郷さんです。
はい、ワンダーです。
どうもどうも、ワンダーさん。
暑すぎねえか。
おー、夏だからね。今日はだって8月1日ですから。
おー、8月1日だって。
いや、もうついに8月ですよ。
夏ギラギラだね、もうこの
夏ギラギラです。
うん、
夏ギラギラやってます、我々。四十にして夏。
四十の夏。
なんか歌出したいです。
緊張の夏。
緊張の夏って、今の若い子知ってるから。
ああ、知らないでしょ。緊張してると思ってんじゃん。
そう。ここで、
うん。
番組始まったばっかりですけど、
はい。
この夏の予定を言える程度で聞こうのコーナーです。
この夏の予定。
どうですか？もう、なんですか？やっぱ、アラフォーともなってくるとですね、うん、夏休みの予定がこう、ビシッとこう入ってですね、
うんうん、
なんかそういう皆さんに、
はい。
アラフォーとはこうだよ、みたいなところをちょっと、我々も出していきたいなと、
うん。うん。はいはい。
ここでいきなり聞いてみたいなと。アラフォーの夏っていうのはこうだっていう、
ね。おー、行ってみてくださいよ。
私の8月の、ちょっと予定ですよ、う
ん。まあまあ別に知りたくもないんですけど。
いやいやいやいや、言うな、言うな、そういうこと、
はいはいはい。聞きましょう、聞きましょう。ね、はい。
ね、
うん、
第1週目。
うん。
なし。
なし。はい。
うん。2週目。
うん。
まあいわゆるまあ、お盆に差し掛かってくると思うんですよ、ね。
おー、そうだね。これからもう右肩上がりに楽しくなってくる頃だね。
うん、ああ、そうそう、休みが。
うん。
続くと言われるところ、
うんうん
うん、法事がありますね。11日に法事がありますよ。
11日に法事って、まあ、
うん、山の日に法事があります。
山の日は知らんわ。
しかもちょっと聞いてくださいよ、この法事。11日って土曜日なんですけど、
うん、
土曜日の朝10時から法事スタートするんですよ。
おお、まあそんな
もんじゃない。土曜日の朝10時ですよ。前日金曜日の10日まで僕仕事してるんですよ。
おー。
どうやって帰るんですか、僕、この11日の朝の10時に。
もうチャネリングでもして帰って。
ボンさんがこの日しかダメだったとかいう。
檀家の我々はもう、ね、この忙しい時期に合わせるしかないでしょう。
で、まあ、ざっとお盆が過ぎまして、
うん。
あとは、
うん、
そうだね。22日に健康診断が入ったよね。
ああ、いかんやつや。石膏飲むやつやろ？
石膏の、バリウムね。
うん、バリウム。
バリウムね。
うん、
バリウム飲んで、下剤を飲む日です。
俺、去年バリウム飲んでゲップして、バリウム2回お代わりしたからね。
ゲップすんなよって言われるからね。
仕方ねえよ。
うん。以上です。
あ、何もねえじゃん。全然華やかじゃねえな。貧乏くさいな、なんか予定が。
嘘。そ、
うん、
いやー、びっくりするわ。今自分でスケジュール帳開いてびっくりしちゃった。
あ、そう。
でもワンダーさんどうですか、
ね、いや、俺はそのビシッと、ビシッというかね、
ビシッと、
うん、もう今週末ですね。
今週末、
8月の4日はですね。
おー、早い
早いですよ。これもう淀川の花火大会。
お、
会社の中年の、
はい、
もうアラフォーとまで言えない、うん、アラフィフのおっさん含めて、うん、4、5人のグレン隊で、重曹で酒一杯引っ掛けてからの淀川ですわ。
いやいやいやいやいやいやいや、まあまあ何、うん、全然いいです、全然。
で、翌日の5日、
はい、
これも朝から甲子園ですよ、初日。
お、
今年の夏からあれなんだよね、外野席、今年の選抜まで無料だったんですけど、
う
ん、
ああ、そうですね、
はい、混雑緩和のために500円の前売りで、
うん、わあ、お金取る。
いや、でもね、高校野球すげえいいんだよね、うん、いや、
若者に憧れちゃって、
いやー、やばいですよ。
アラフォーの予定、アラフォーの。よ、うん、まあいいですよ。いや、いいですよ、いいですよ。すごく好きだけどね。うん、
心洗われるでしょ、甲子園で見てたら。
洗われる。
まあ、これが関西にいる特権ですからね。朝、6時半に起きて、7時半に 7時半か8時に甲子園につけるっていうね。
はい。
ね。
なるほど。
うん。
じゃあ花火大会からの甲子園で。
今週は忙しいんですよ。
お、忙しいね。
うん。で、お盆にかけますよね。うん、これもう仕事ですわ。
まあ、働かざる者食うべからですから。
そうそうそうそう。うん、お仕事で、まあ、頑張って。うん、熱中症にならないように頑張って。まあまあ、全部が全部仕事じゃないんですけどね。うんうん、まあ、仕事してますわ。
うん。今んとこ、ちょっと、もうちょっと、ドリーム感がないな。
福山、おい。
よく知ってますね。スケジュールにドリーム感です。
ああ、スケジュールのドリーム感ね。
うん。
躍動がある、躍動感があるね。
躍動感のある。
うん。
アラフォーの、終わり終わり
それし、
もう、終わったの？
だから仕事よ、その後もずっと。
全然じゃん。
いいんだよ、もう、働けって感じ、夏は。
もう、辛い。ちょっと、オープニングやのに、もう、じゃあメール、もう、ごめんなさい、ちょっともう。
メールでごまか
しまった、もう、メールでごまかそう。茶を濁そう、茶を濁そう。
左内輪で茶を濁そう。
もう、用法が間違ってるから。はい、じゃあもうメール読みますよ。
あ、読んでください。
読まないと、もうみんな諦めちゃって来なくなっちゃうから。じゃあね、私から一つ。
はい。
この方のやつ。
はい。
でしょうかね。
はい。
ラジオネーム、マシェリさんからいただきました。
あ、マシェリさんいつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ねえ、応援してくれて。
ありがとうございます。泣けちゃうよ。
沖縄の。
沖縄女子。
うん。ですね。西郷さん、ワンダーさん、キベさん、こんにちはって感じですね。こんにち、はい、ちっちゃいつが入ってます。こんにちはって感じです
ね。ちっちゃいつが入ってる？
ちっちゃいつが入ってる、かわいい。
えぐいね。
ワンダーさんのライム披露もあり、今回も思わず笑ってしまう楽しい配信でした。これあれですね、西成の。
ああ、西成の後編、
うん。時のやつを言っていただいてると。
はい、ありがとうございます。
私が今の会社に入社したばかりの時、先輩たちがよくレゲエを聴いていて、教えてもらったことを思い出しました。
はい、
沖縄では、ユード&プラティというユニットが一時流行っていましたよ。
流行ってましたね、昔。
あ、そうだ、知ってはる。
知ってます、CD 持ってますよ、私。
ああ、そうだ、すごい。
うん
うん、さすが。木部さんは、野球、かっこ阪神が好きなんですね。
うん、
私も高校野球から応援していた選手がプロへ行くと、
うん、
その球団を気にしてみたりします、
うん、
木部さんとビールを飲みながら野球を観戦する会があったら楽しいだろうなと思いました。西郷さんの首はもう治りましたでしょうか？お大事になさってください。いつも西郷さんとワンダーさんの楽しいやりとりが私の笑顔の源になっています。いつも西郷さんとワンダーさんの楽しいやりとりが私の笑顔の源になっています。2回読みました。いつか間近でお二人の話を聞いてみたいです。では今回の配信も楽しみにしておりますといただきました。
いやー嬉しいですね。
いやーもうこれで、ね、これで今日は寝れるね。
そうですよ、もう
この言葉だけでもう笑顔で寝れ
そう。もうぐっすり寝れますよ
ねえ。いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、あのね、私ね、実はね、
うん、
この夏、仕事尽くしということで、分かってたんでね。うん、
ああ、あの、さっきの寒い予定はもう
寒い予定が分かってたもんですからね。
なるほど、なるほど。
6月の頭に、
はい、
実は沖縄県の座間味島に行ってきたんですよ。座間味島に行った話はまた、うん、次回のハイサインでもやろうと思って、ちょっと、詳しいことはあれなんですけど、
はいはい、
実は、那覇でですね、マシェリさんとね、
うん、
タコクラゲさんと一緒にお食事をお昼間にさせていただきまして。
あのタコクラゲさんと。
あのタコクラゲさんと。
あ、そうなんですか。
アチ高校のタコクラゲさんと。
アチ高校と。
そうそう。
なるほど。
いや、もう、タコクラゲさんはね、去年から、うんうん、去年沖縄行った時も一回、ちょっと、お食事もさせてもらいまして。
うん、うん。
はい。で、マシェリさんも、で、今回初めてお会いしました。ちょっとびっくりするぐらいおしゃれでしたよ。
あ、そうなんだ。
いや、もう、シャレシャレで。
シャレシャレ。
自分の洋服見るのが恥ずかしくなるぐらいの。で、タコちゃんも、相変わらず可愛くて。うん、まあ、もうあれですよ。もう、両手に花ですわ、私。で、
マジか、
那覇でちょっとおしゃれなカフェなんかちょっと予約してもらってですね、3人でお食事して、 でその後にちょっとこれがまた良かったんですけどね、那覇のですね、うん、国際通りからちょっとほど近くをこう裏道を入ったぐらいのところに、
うん、
昼間からちょっとお酒飲めて、
はいはい、
レコードで音楽をかけてくれるっていうこういうお店がありまして、
はい、
でビートルズもずーっとレコードとかバーン並んでるんですよ、
うんうん、
でそこでビートルズのレコード持ってきてこれかけてくださいって言って、
うん、
でビートルズのホワイトアルバムかけてくれたりとか、おすすめのロバート・ジョンソンかけてくれたりとか。
ロバジョン？
ロバジョン知ってるの？タサイゴさん、
うん、全然知らない。
知らないでしょ。その何なんだよそのめっちゃ親近感ある言い方。
いやいや。
いやもう
それがもう僕のあれですから。
私とマシリさんとタコクラゲ初めてロバージョン・ジョンソン知って、この人がいなかったらジェームス・ブラウンも生まれてこなかったとかね。
うんうん。
もう本当にあれですよ、もうすごい人らしいんですけど、それを話して。
うん。そうなんだ。
うん。まあすごいお店でしたね。
なるほど。
はい。もう本当にお二人とも本当にお世話になりまして、沖縄でありがとうございました。いろいろと楽しい会話もさせていただきまして。
めっちゃ充実してるじゃないですか。
いや、もう6月はめっちゃ充実しましたよ。
あ、そうなんだ。
うん。
おー、なるほどね。
うん。
じゃあまたその話も詳しく。
そうなんですよ。ちょっとこの話も ね、タコクラゲさんとマシリさんとお会いした時の話もゆっくりまた、ハイサイあたりのコーナーでちょっとお話をしていければなと思ってます。
ね、なんか、そういう夏休み的な話もまた聞かせていただきたいですね。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
はい。じゃあ行きます。
じゃあもう一個ぐらい言っときます。
はい、私の方から、はい、ご紹介させていただきたいと思います。
今日だけだよ。
なんで今日だけなのよ。
今日だけ特別です。
あ、今日だけ特別なんで。ですね、クジラさんですね。いつもツイッターとかでもね、フォローしていただいたりとかしてるんですけど。
クジラさん。
はい。クジラさん。
はいはいはい。
はい。西郷さん、ワンダーさん、初めてのお便りです。ツイッターで何回か絡ませてもらっているクジラです。毎回楽しい番組ありがとうございます。最新刊までやっと追いつきました。これからの配信楽しみです。今までの放送では、昭和プレイバックスと、バッシュラインの回が特に好きでした。バッシュラインの歌いいですよね。リクエストです。お二人は私とほぼ同年代です。ということはファミコンにハマっていたのでは。懐かしいゲーム特集なんかを雑談してくれないでしょうか。大阪に行く機会があったらご一緒してくださいね。またお便りしますということですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、バッシュラインさんも喜んでいただけるんじゃないですか。
いやー、喜んでくれますよ、もう、ね、彼らね。はい。この間1周年だったんでね。
あ、そうだそうだ、1周年でしたね。
はい。
そうだそうだ。またそういうのも、バッシュラインさんの近況もちょっと聞かないといけない。
そうなんですよ。また、それはね、うん、またその、ハイサイコーナーで。うん、
またハイサイコーナーで。
はい。
ハイサイコーナーどんだけやんだよ。
ハイサイもう毎回でもいいかなと思って。
うん。まあまあ、また、じゃあ、その、バッシュラインさんのお話はまたあれとして。
うん、うん。
昭和プレイバック。
昭和プレイバックね、結構ね、言っていただけるんですよ。昭和プレイバックが結構嬉しいことに、そうやって言っていただけますよね。ね、
励みになって。
励みになりますね。
うん。ファミコン世代。
そうですね、我々ね、ファミコン世代ですよね。
ファミコン、うちなかった。
え？マジで。
うちの家にはファミコン、うちの親買ってくれなかったですね、ファミコンは。
いや、私もね、買ってもらってないんですよ、親には。
あ、そうなんだ。
いとこの兄ちゃんに、
うん。
買ってもらって、
うん。
ただもう厳しい、
うん。
その制約がありまして、ファミコンをやるにあたって。
うんうん。
だから、例えば、まあ、二日に、おきに一時間とかね。
わー、厳しい。
二日おきに一時間しかできないときにドラクエやってみてくださいよ。
ドラクエ厳しいね。
どうなると思う？もう、アリアハンから全然進まないから。
進まない。
進まない。全然進まない。
進まない。
カンダタでもうラスボスかと思うぐらいの。
時間が
来
ちゃって。
そうそうそう。来ちゃってよ。
あー。でも昔でもゲームは1日1時間って言ってたからね。
そうだよね。
高橋名人が。
うん、高橋名人だね。
高橋名人。
一番最初に買ったのはエキサイトバイクっていうゲームがあったんだけど。
お
知ってる？
おお、知ってる知ってる。
知ってる？
あの、僕、エキサイトバイクは友達の家でやらせてもらって、
うん、う
ん。あれでしょ？ 5、6 台で同時にスタートして、
そうそうそう。
バイクで、なんかピラミッドみたいな山越えていくやつでしょ？
そうそう。ほんで、すぐオーバード
ル。ドゥン、ドゥン、ドゥーってやつでしょ？
そうそう。
ジャンプした時や。
すぐオーバーヒートして横に倒れていく。
そうそうそう。こけたら、こう、走っていって、バイクのところでダーって行くんだよ。
そうそうそう。
したらバイクが後ろからブーンってきて、バババーって、また引かれるやつ。平気に、すごい事故が起こるやつ。
懐かしいな
やったな
あと、なんだろうな思い出というと、俺あの、あれだわ、あの、スペランカ。
超巨弱体質ゲーム、ね、
そうそう。
段差一段でもあったら死ぬやつね。
死ぬ死ぬ。今度あの、血を浴びてあげようかと思うぐらいの。
てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん
てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん
ててててててててててててててててお化けでね、お化け、お化け。お化けだ。
何をやらせるんだろ
う。あれも目的がよくわかんないゲームで。
懐かしいなぁ。いやいやいや。
まあやってますけどね。まあまたそれもじゃあ、あれですか？
ちょっと今度はそれはプレイバックの方でゆっくりやろうか。
そうだね、プレイバックで。
うん、そうだね。
やりましょう、やりましょう。
はい。クジラさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。
またよろしくお願いいたします。
はい。
じゃあ、よいしょ。
はい。ということで、今日も、あれですね。
うんうん。
コーナー。
やっちゃう？
やっちゃいましょうか。
やっちゃうかい？
はい。前回ちょっとあの、ジャマイカの歴史ということで、
うんうん、うん。
ちょっとやらさせてもらいましたけれども。まあ、はいはい、いろんな方から。
ジャマイカね。
はい。
大好評でしたよ。
なんかいろいろ、ご意見いただいて非常に嬉しかったです、ね。もう本当にありがとうございます。ね、すいません。で、今回また私のマスターベーションで、もう小一時間レゲエの話をするっていう、いろいろ前回の歴史も踏まえて、今回のレゲエの話を聞いてもらってですね、うん、まあぜひあの、聞かれたことがない方は、少しでもちょっとレゲエを身近に感じてもらえればと思ってますので。
うんうん、はい。そういうお話が聞けるということですね。
はい。で、それとあの、実はあの、ブジュバンタンっていうね、あの、ジャマイカのレゲエのミュージシャン。
ブジュバンタン。
ブジュバンタンがね、うん、ちょっとあの、もうそろそろ出所するっていう、こう、結構あの、
出所？
結構ね、あの、警察捕まってね、あの、檻の中にいる人いっぱいいるんですよ。
ああ、そうなんだ。
うん。まあ、あの、ブジュバンタンの場合は、あの、アメリカの方にいらっしゃるんですけど、
はいはいはい。
はい、やっと出てきてですね、もう10年間ぐらい入ってたんですかね。
長
っ。長いんですよ。僕2005年に見てるんですよね、生で。
おー、その人。
そうですよ。2009年ぐらいから、もう豚バカ入ってるんで、アメリカの。
そうなんです。
もうすぐ出てくるんでね、ちょっと、祝、ね、ブジュバンタン、出所祝いっていうことも含めまして、今回。
誰が知ってるんだ。
知らねえと思う。ごめんなさい、ごめんなさい。もうごめんなさい、ごめんなさい。失礼しました。
そういう、ちょっと、コアなね。
はいはいはいはい。いますので。
そういう人も、もう、あの、
ぜひ
呼び寄せていかないといけないですから、
はい、ということでございましてね、
はい、じゃあジャマイカ行きましょうか
ということで、はい、未体験ゾーン未だに知らぬ国たちジャマイカ編後編ということで、
はい、はいはいはい、はい、
今日はレゲエについてバシバシ語っていきたいと思ってますんで、ぜひ
行きましょう行きましょう、
はい、聞いてください、
最後までお楽しみにと、
はい、よろしくお願いします、
どうぞ、
はい
はい
はいはい。
それでは最後。
はいはいはい、
はい。コーナー入りまして。
今日は後編ですか？
もう私のマスターベーションとか申し訳ございません。
それは言わない約束だよ。
あの、未体験ゾーン。未だに知らぬ国たち、うん。ジャマイカ編ということで、後編を。
待ってました。
話していきたいなと思います。
はいはいはいはい。前回は歴史とかそういったところでしたね。
そうですね。あの、島の歴史をまずちょっと踏まえて、今回はまずもうレゲエミュージックに特化した話をしていきたいと思ってます。
よりワンダー色が強い。
そうですね。だから、 まあ、今回の話は1960年代から80年代のお話ということになりますので、まあ、次回話ができればそれ以降の90年代2000年代のレゲエミュージックの話もしていきたいななんて思ってるんですけ
ど、なるほど、
うん、まあ、あのまずそのジャマイカっていう国で生まれた音楽、レゲエミュージックっていうんですけどね、はいはいはい、これもういろんな説がありますから、私がこれを言ったことによってそれが一つ正しいっていうことでもないっていうのは、あのまずあらかじめ皆さんちょっと思いながら聞いていただきたいんですけども、
すいません、その前にレゲエっていうところのね、そのレゲエって僕らその言ったらああいう黒人の人がまあやってる音楽で、なんて独特のリズムという、まあ正直それぐらいしか分かってないです。そう、分かってないというか、それぐらいしかのイメージがないですね。
まあ、いろんな説はありますけれども、レゲエっていうのはまず始まって、最初はレギュラー。
レギュラ
ー？レギュラ
ー。コーヒーじゃなかったですか、ま
あ、レギュラーコーヒーじゃないですよ。ブルーマウンテンはレギュラーコーヒーじゃないから、もうちょっと高いから。
あ、そうなんです。
まあ、だから一般大衆の人たちがみんな聴けるような音楽。レギュラー、
うん、あ、そういう意味のレギュラー、
まあ、そういうのもあるし、まあ、ボロ切れの音楽なんていうふうに言われてる。
あ、なるほどね、
うん、まあ、レゲエっていうのはそういうふうに言われてて、まず一番の特徴としてはやっぱりその脈打つリズム、
脈打つ
自分の脈、腕で取ってもらえば分かると思うんですけど、そのリズムとベースライン、ズンズンズンズンズンズンズンズン、基本的にいろんな音楽あります。レゲエミュージックにはエレキギターほぼ表にできます。どちらかというとこのベース音とそのリズム、スチャッスチャッスチャッっていうボイリズムがまず表に出てくる。でもこれをまず最初にやり始めたっていうのがまずそのジャマイカの人たちの音楽なんですけれども、当然そのジャマイカ自体でいろいろ元々あった音楽とアメリカのジャズだとか、そういったものいろいろ R&B だとかっていうのにこう影響されてるっていうところがあるんですよね。
なるほど。
皆さん今までレゲエミュージックを聞いたことないとかっていうふうに思ってる人で、あんまりレゲエは得意じゃないななんて思ってるけれど、実はカラオケ行ったら飛び跳ねて歌ってる音っていうのはレゲエの音が元々なってたりとか、結構
そういう知らず知らずのうちに、
知らず知らずのうちに日本のミュージシャンがそれをあのレゲエの音を真似してて、僕らの要は音楽知らない間に刷り込まれているっていうのはあるかもしれません。なるほどね。もともとは1950年代にジャマイカっていう国ではメンとスカ、
はい、
このロックステディっていう、これまた後々ちょっと話しますけれども、はい、こういうロックステディっていう音が元になって生まれた音楽です。一般的にレゲエと呼ばれるようになったのはジャマイカのトゥーツ・アン・ザ・メイテルズっていうレゲエバンドがいたんですけども、彼らがドゥ・ザ・レゲエっていう歌を歌った。
ドゥ・ザ・レゲエ。
これを歌ってからあのレゲエというふうに一般的に呼ばれるようになったっていう歴史があります
。そこからレゲエという言葉が出たわけです。
出たんです。で、ね、まずね、このジャマイカのリズム、これちょっとリズムはね、西郷さん、レゲエのリズムとどんなイメージあります？はい、イメージっていうかどんなんだろう？何が違うと思う？他の音楽。
何が違うか。
何が違うか。
リズムが。
うん。
何が違うか。髪型から入ってたからな。
髪型から。すぐ見た目で。
見た目で言ってたからな。ちょっとごめんなさい、僕の浅い知識ではちょっともう出てこないですね。
出てこないです。いや、何が違うかって言ったらね、もう独特のリズムです。日本人は、まあ、そのリズムは持ってないです。要は、裏打ちのリズムなんですね。ああ、
裏打ちね。
身近なところで行くと、はい、車のウィンカー。
車のウィンカー、はい。
あと、横断歩道の音。
ああ、ずっちゃずっちゃみたいなやつですか。
そうです。
ジャズもそれですよね。
ジャズもそうです。うん。従いまして、黒人の人たち、まあ、もしくは、これはもういろんな説ありますけれども、裏のリズムをやっぱりその、音楽に取り入れてる民族っていうのは、もともとは狩猟民族なんですよ。
狩猟民族。
で、我々は狩猟民族です。で、我々の音っていうのは、例えば日本の民謡っていうのは、鍬を耕すリズムなんですよ。民謡にしても演歌にしても、1、2、 3、4、こういうリズムなんです。ただ、彼らのその裏打ちのリズムってのは1と2の間に音が、リズムがあるので、1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 3 and っていうような感じで、1と2の間のリズムなんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。
裏打ちね。
うん。だから、そのリズムってのは結構ね、体が横に揺れるんですよね。だからダンスミュージックっていうのは基本的にその裏のリズムが多いと。でもね、日本でもね、これね、一つの地方だけ裏打ちのリズムをやってるんですよ。
ありますかね、裏打ち。
あるんですよ、実は。
それは
これは沖縄の人たち
だね。ああ、なるほど。はいはいはい。
沖縄の人たちの民謡は、指笛吹きますよね。
吹く吹く。
あのリズムも全部裏ですよ。
ああ、じゃあやっぱり。
いや、さあさあ。
なるほど。
だから私はあの沖縄の音楽が好きだってのはそこに繋がってるんです。裏の音が
全部繋がってくる。
そうなんですよ。だから
裏が好きだから。
でもね、これね、聞いた後にぜひね、皆さんに明日から自分の好きな音楽のリズムがどっちなのかってのを聞いて、思いながら聞いてもらいたいんですよ。実はそういう自分が好きな音って裏のリズムが多かったっていうことが多かったりするんですよね。まあそれはあの人それぞれなんですけれども、まあそういったあの生まれた土地、場所、もうそういう音楽によってリズムが決まってくるっていうことで、まあジャマイカの人たちのリズムっていう、このレゲエのミュージック、音っていうのは裏打ちのリズムなんですね。
なるほど。日本人が一番でも不得意なリズムといえばリズム。
これはね、
不得意ですよね。
不得意です。だからね、乗れないんです。だから例えば沖縄民謡の歌を歌おうとしても、沖縄の人しか歌えない。僕らがどんだけ沖縄好きだと思っても、やっぱり沖縄の人のリズムで歌は歌えないんですよ。まあそんなところもありましてね。はいはい、で、まずはそのレゲエのルーツからいきましょう。
はいはい。お願いします。
これあの、1960年代の初頭に、当然彼らもすごい貧しいわけですよ。はい、で、貧しいその、要は、まだ植民地時代ですよね。うん、まだあの、1964年に、あの、独立してますから。
まだ独立する前だ。う
ん、彼らの娯楽といったら、もうアメリカのラジオから聞こえてくるジャズや、うん、R&B のコピーバンド、これをするしかなかった、うん、で、家に別にステレオもあるわけじゃないから、ラジオから流れてくるその音がもう彼らのしての娯楽、うん、で、ここでですね、まあ、当然そのアメリカのジャズや R&B と、はい、で、カリブ海のトリニダード・ドバコという島があるんです。この島の音楽はカリプソっていう音楽があるんですね。
カリプソ、うん、
ソカとかね、カリプソとかって音楽があるんですけども、で、これとジャマイカのフォークミュージック、これがこう、ぐちゃーっとミクスチャーされて、うん、スカっていうものがあります。
おー、スカは聞いたことありますね。
スカは聞いたことありますよね。
あります、スカ、は
い。スカってどう、あの、うん、なんで聞いたことあるんですか？
東京スカパラダイスオーケストラとか。
その通り。その通りですよ。ね、実はあの、スカって、あの、ジャマイカの音楽なんですよ。
あー、そうなんだ。
はい。で、まあ、スカっていうのはあの、管楽器を使ってます。結構。
そうですよね。はいはいはい。うん、
で、リズムは、スチャスチャスチャスチャってリズムで。
はいはいはいはい。
で、トランペット、ラッパで表をバーンと打って、
うん、
で、トロンボーンで裏を、裏のリズムですってやるんですね。で、そこにあの、テナーサックスだとか、こういう音とかです。
なるほどなるほど。
うん。でね。
めっちゃ好きですよ、スカは。
いいでしょ、スカは。
いいです。
でも、だから、このスカが好きなのに、レゲエが好きじゃないっていう、こう、あの、うん、あの、歴史を知らなければ、うん、スカとレゲエってのはもう全部一つに繋がってるわけですね。
なるほど。
ジャマイカ人が作った音楽ですから、もともと。
あ、そうなんだ。
うん。で、わかりやすいところで言うと、スカってね、僕ら90年代よくあの、スカバンドをよく見に行ってたんですけど、
うん、
ジッタリンジンとかもスカバンドだったんですよ。
そうなんですか？
だから今でも聞いてください、あの、プレゼント
で。あー、でも、言われてみたら、そうだ、スタスタスタスタってなってる。
そうです、
そう
です。西郷さん知ってるかどうかわかんないけど、僕らが小学校の時にレピッシュっていうね、スカバンドがあったんですよ。
レピッシュ。
うん。お、お、お、イエー、今日もまた、踊れ、騒げ、パヤパヤとかっていう、こういう。
知ってる、知ってる、知ってる、知ってる。
知ってるでしょ？で、レピッシュ。だから90年代は結構スカバンドの、まあ、あの、僕ら、あの、どちらかというと、当時、まあ、あの、安室奈美恵さん、もう要は小室ミュージック、こう、全盛の時期です。でもまあ、やっぱり全員が全員そんな小室さんのそのトップチャートに出てくるような音楽ばかりを聞くわけじゃないから、その時にラウド系っ ていうようなスカだとかメロコアだとかっていう、こういうあのインディーズ系が結構僕らのそのアンダーグラウンドで流行った時期がありましたね。まあその中でまあたまたまその90年代のその時スカバンドだとかそういうのが流行ってて、ジッタリヒンだとか、まあ、あのレピッシュ、さっき言ったレピッシュ聞いたことあると思いますけど、スネイルランプだとか、うん、ホットショット、煙なんていうの
かな、煙ね、煙さん、うん、はいはい、
そうです、
はい、
あそこら辺も全部スカ、
うん、あそうですね、
ジャマイカではスカタライツっていうね、すごいあの伝説的なスカバンドがおりまして、うん、
はい、
で彼らの、まあ、音をみんな聞いてたんですけれども、60年代中盤になってくるとですね、多少ですね、暑い夏があったんですよ。暑い夏が来まして、ジャマイカの人たちはちょっと気だるく思っちゃったんです、うん、そのスカのリズムがスチャスチャスチャスチャってこのちょっと速いリズムが、
ああもう鬱陶しいってことですか、
ちょっと気だるく
暑苦しいなという、
暑苦しくなってきたんで、もう少し落ち着いた踊れるようなこう横乗りでこう体が自然と横にこう流れるような、こういうリズムを求めてい
く。面白いな、そういうこと。そうね、
でそこからスカのこのリズムはもう少し遅くなっていくんです
よ。なるほどなるほど。
でそこで生まれたのがロックステディです。
お
ー、これはね僕ね一番好きなんですけど。
ああ、そうなんですか。
海、沖縄の海行ったりバーベキューしたり、もういろんなとこ行ってもこのオールディーズのジャマイカのロックステディをかける、うん、もうねラバーズロックです。すごい心地いい。
なるほど。
こういうあのロックステディっていうのが、要は66年に熱波が襲いましてね、ちょっと鬱陶しを感じてジャマイカの人たちは行ったのと、まあミュージシャンサイドからの希望とかいろんな説があるんですけども、本当のところはそうです。ただまあこのロックステディっていう音楽が使われたことによってレゲエが生み出される、まずベースとなったということ。
ロックステディっていうのは僕聞いたっていうのはその言葉を知ってますけど、
うん、
実際にどんな感じのそのダンスミュージックとかそういうのっていうのはあんまりこうピントは来てないですよね。
うんうん、まああの多分口で説明より聞いてもらえればいいと思う。今度 CD 作っていきますけど。
ありがとうございます。
うん、
なるほどね。
うん、でね、はい、ここからレゲエ、はい、1970年代。
はい、
ただまずあのちょっとレゲエを今から話をするのに、
うん、
最初にあの話をしとかなきゃいけないことが一つあるんですよ。
はい、
でね、私が今からちょっと話をするところに、やっぱりミュージシャンっていうのは、
うん、
やっぱり歌が上手くてなんぼじゃないですか。
うんうん、まあそうですね。
うん、例えば今で言うとスーパーフライだとか、
お
歌の上手い人いっぱいあるわけですよ。昔で言えば美空ひばりだとか。
すごい、スーパーフライと美空ひばりってなんかすごい。
うん、玉置浩二さんとか。
年代が。
はいはい、まあまあいろいろね、歌の上手い人はいろいろいるわけでしょう。久保田敏郎とか、
うん。
でも彼らの歌は、やっぱり本当に上手すぎて、そういう人じゃないとミュージシャンになれないわけですよ。
うん、
だけど、ジャマイカの中では、まあ、レゲエのいいところっていうのは、ここでまず彼らが考え出したのはね、DJ っていう文化なんですよ。
DJ。
うん。でね、ここね、混同しちゃいけないんで、ちょっとはっきりここで区別しておきますけど、ヒップホップとレゲエはまたちょっと違うんです。ヒップホップの、
はい、
DJ っていうのは、皿を回す、こういうレコードを回す人を DJ って言います。
はいはいはい、
で、マイク持って、歌を歌う人を MC って言います。
MC、はい。
レゲエの場合は、歌う人を DJ って言います。
あ、そうなんだ。
はい。で、回す人を、セレクターって言います。
違うんですね。
これが違うんです。で、レゲエのミュージシャンってのは、別に歌は下手くそでもいいです。例えば、明日私は全然下手くそですけど、ちゃんと、自分が思ったことを口で通じて、相手に語りかけて心を動かせるようなものを言われば、別に歌は下手くそでも、
なるほどね、
盛り上げれるような歌を歌う。これがもう例えば聞き応えがいいように、ちょっと喉をガラ声で歌ってみる。だから日本の今の、ちょっと、そういうミュージシャンでガラガラ声で歌ってる人もいる。これはもう全部ジャマイカのミュージシャンの走りのその音楽の慣れから来てるんです。別に歌は下手くそだけど、自分の気持ち、あとは、要は韻を踏みながら上手にこういう風に回していくっていうような形で、ジャマイカのレゲエを歌ってる人は3つおりまして、DJ と、シンガーってのは上手な、もう高い声出す。 綺麗のメロディーを歌う人、うん、それとシング・ジェイ、
シング・ジェイ、
シング・ジェイっていうのは DJ とシンガーの間ですよ。へー、スタートだからこうあの韻を踏みながらこう歌を刻んで、まああのリリックを刻んでいくような人たちなんですよ。こういう3つに分かれるっていうところで、まずは最初にレゲエっていうのがある、覚えてもらえる。だから別に下手くそでもいいです、歌は。自分の気持ちが伝わって相手に気持ちが伝われば、
あでもなんか歌の原点みたいな気がしますね、それって、ね、
そうなんです。だからそんなに歌が上手い必要はないんです。だからそれでもビッグになれるんですよ、ジャマイカでは。
そのクラシック的な考え方では絶対にないようなね、だから
そうなんですよ。
やっぱりその欧米の人たちの考え方ではない、
ないん
ですよ、ね、そういうね、心の中のそういうものを求めてるって感じなんでしょうね、やっぱりね。
そうですね。
なるほど。
それであの、まあ、1970年代、レゲエミュージック。これになってくるんですけどもね、まずさっき前回話したラストファリアン。ラストファリス。うん、あの、ジャマイカって基本的にはあの、キリスト教なんです。キリスト教なんですけども、ごく少数の人たちが、ラストファリアンって言って、アフリカ会議の思想を持ってる。ドレッドをしたり、頭にターバン巻いたりしてる。まあ、そのようなあの格好してる人がいるんですけども。で、まあ、まあ、ラスタの、ラスタファリズムの略がラスタ。こういうふうに略で言うんですね。
ラスタ。
うん。はい、で、その執行者は、結構ラスタ。あれたりするんですけども。
はいはいはい。
まあ、あの、最後さん、マルコム X とか来てます？
マルコム X、はい、知ってますよ。
まあ、黒人を、の地位を、工場運動の指導者なんですけども、うんうんうん、その前に、あの、ジャマイカにはマーカス・カービーっていう人がおりまして、
はい。
この人がね、やっぱり、黒人の地位を向上させようと、ずっと動いてたんですよ。うん、で、彼が、うん、まあ、要は、彼の中の考えでは、エチオピアで、
うん、
さっき言ったね、うん、1916年から74年まで皇帝だったハイレ・セラシエっていう人がいるんですよ。
はい、
この人がですね、白人に支配される世界から全ての黒人を大脱出させると。まあ、ボブ・マーリーのと言ったらエクソダスさせて、約束の地であるエチオピアに帰還させるっていう、こういう、宗教思想を持った。こういう宗教思想をね、唱えたわけです。それがラストファリアになって、
うん、
そのエチオピアの皇帝は旧約聖書に出てくるソロモンの直系の人と信じてるんですよ。
うん、なるほど。
で、はい、実際の、まあ、アフリカの故郷を精神的な故郷と考えて、カリブ海、自分たちが今住んでるのをバビロンって呼んでるんですね。
なるほど。
これは、まあ、旧約聖書でバビロンっていうのはユダヤ人が強制的に移住させた土地だと。はい、
うん、
で、彼らの信者はドレッドヘアだとか、さっき言ったんですけども、まあ、前回言ったんですけど、アイタルフードっていう、そう、ベジタリアン。
うん、
もう、肉だとかは食わねえみたいな。
うん、なるほど。
で、音楽もナイアビンと呼ばれるような、まあ、宗教的な音楽を聴いて、で、ここで重要なのが、彼らからすると、マリファナの、
うん、
マリファナ、タイマーをね、愛してみよう。こういうような、距離があるんですよ。
なるほどね。
だから、ジャマイカのそのラスタファリアンの、その、子、はい、っていうのはマリファナとこう、密接に繋がってるっていうような。
ああ、そこでそうなるんだ。
そうなんですよ。ただ、ジャマイカは、合法じゃないですからね。非合法ですから。
なるほどね。だから、我々の感覚としては、なんか、単純に、ああいう人だからやってるみたいな。なんか、もう本当に端的にそう思ってるけど、
うん。
ちゃんとこういう理由があって。
そうなんですよ。
っていうような。なるほどね。
まあ最近で言うとカリフォルニア州だとかね、アメリカで言う。
はいはい。
まあ、あの、そのマリファナの、あの、嗜好品として解禁されたり、コロラド州もそうなんですけども。
そうですね。最近も、つい最近もどっかなりましたね。
そう、カリフォルニア州ね。で、国としてはオランダもこう、こう。
まあ、オランダね。はい。
いや、もともとはでもあれなんですよ。あの、さっき言ったように、あの、ジャマイカではガンジャとかって言われてますよ。
ガンジャ。
うん。
ガンジャ。
ガンジャって言われてます。これはあの、イギリス統治時代の東インド会社。
はいはいはい。
これがあの、インドからジャマイカにマリファナを持ち込んで、
うん、
ガンジス川から持ち込まれた意味でガンジャって言われてるんですよ。
ああ、なるほどね。勉強になるな。
そうなんですよ。で、このラスタファリズムでいう、まあ、あのボブ・マーリーと横に並ぶぐらいにピーター・トッシュっていうミュージシャンがいるんですけどね、
はいはい、
レゲエのルーツ、はい、ルーツレゲエの、
うん、
彼の名曲でリガライズ、
うん、
合法化せよ、
うん、
解禁せよ、うん、
なるほど、
うん、こういうふうにあのラスタファリズムの彼らを歌うわけですね、うん、こう音に乗せて、うん、
なるほどね。
でね、レゲエっていうのはね、いろんなあのあのいろいろさっき言ったこういうふうにエチオピアに戻ってっていうようなラスタファリアンのルーツレゲエだとか、リズムは全部裏ですけど、音でまたダンスフォールレゲエとか、今流行ってるのはダンスフォールレゲエ、一番分かりやすいところで言うと1年2年前ぐらいに出たジャスティン・ビーバーの CD なんかもダンスフォールレゲエですね。だからそれほどアメリカのそれだけ有名な人とかもやっぱダンスフォールレゲエやってる
みたいな。なるほど、なるほど、うん、
まあ何が言いたいかというと、やっぱり、うん、その彼らボブ・マーリーとかは、まあ、やっぱり平和を愛して愛を愛してレゲエをやったと、うん、それに対して人たちはあのついてきたと。
なるほど。だからそのやっぱりそのジャマイカの人たちの本当になんかそういう心の中のから出てくるような。
そうなんですよ。
もう音楽というかもう叫びですよね。叫びを音に乗せてるっていうか。
そうなんですよ。
なんかそんな感じですね。
うん。
なるほどね。
で、こっからがね、ちょっと重要なところなんですけど、
はい。
西郷さんとか CD 買ってリミックスとか書いてあるでしょ。
リミックス書いてる。
うん。うん、あれがね、ジャマイカで生まれた文化なんですよ。
ああ、そうなの。
うん。
実
はダブっていう、こういう、音の作り方があって。
ダブ。
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 これはレゲエが生み出した画期的な音楽手法なんですけども、
うんうん、
まあ、もともとはね、その、いろんな歌やギターや、
うん、
ベースやドラム、これ全部別々に撮るわけですよ。
ほう。
で、最後にこの各楽器の歌のバランスを変えるんですよね。例えばスネアのドラムにエコーが、ファンファンファンファンファンファンとかっていうような、それを急に大きくしたりちっちゃくしたりとか。ベースの音を大きくしてドラムの音にエコーをかけて、そうすると、ね、全く違う音になるんですよ。
音が本当に何だろうな、もうジャンルが変わりますよね。それ
そうなんですよ。
うーん、
だからまあそのリズム、ベースラインがやっぱりドラムとかベースだから、それをガーンと音を大きくして、
うーん、
で普段聴いてくる僕らが音楽でいいなって思う音って、基本的にボーカルのメロディーラインがいいだとか、ギターがこういうふうに間奏でこういうふうにガチャガチャ鳴らしてるっていうのは、
うん、
それでいいなって思うんですけど、でもね、私はすぐ飽きるんですよ、そういう音って。
うん、
だからやっぱりベースラインがやっぱりゴーンゴーンとくる方がやっぱり自分は合ってる。
うん、
まあそういうようなところがありまして。
ワンダさんはジャマイカ人じゃないんですか？
ジャマイカ人じゃないです。私、日本人ですよ。
あ、そうなんですか。いやいや、完全にジャマイカ人だろうと思って聞いてるんですけど、違うんだなと思って。
でね、この今のダブっていうこの技術をね、
うんうん、
音楽手法をうまく、うん、彼らのジャマイカの人たちっていうのは、娯楽がないわけです、まず。じゃあ飲みに行こうかっつって、うん、まあ、その、ないし、家に、そのステレオもないわけです。
はい。
だから、野外に、大きな、そのスピーカーを立てて、サウンドシステムっていう、
うん、
要は夜中にね、ガンガンガンガン音に鳴らして、野外ディスコをするわけです。
野外で？
これをね、ダンスって言うんですけど、ダンスホールだからダンスって言うんですけど、
ダンス。はい。
で、それをまず、その、要はサウンドシステムっていう、
うん、
例えば、絶魔系っていうサウンドシステムがあって、
うん、
バレラジっていうサウンドシステムがあって、
うん、
で、バレラジと絶魔系がこう、うん、そのダンスに2人出て、
うん、
で、ここで音楽を掛け合うわけです
よ。なるほど。
で、彼らはすごい強烈にライバル視をしてるので、
うん、
あいつらの音はダサいだとか、こうやり合うわけですね。で、
うん、
その評価っていうのは、周りにいる人たちが、こう、観客とかが、こう、評価するんですよ。うわ、こっちが盛り上がったぜ、うん、みたいな。で、それを差をつけるわけためにダブプレートっていうのを作るんですよ。
ダブプレート。
ダブプレート。
はいはいはい、はい。
ダブプレートっていうのが要は、うん、あの同じ音楽だけれどさっき言ったダブという技術を使って、
はい、
例えば絶負け音楽最高だぜってのを歌わせたわけですよ、うん、実
は、はいはいはい、
だからこれ1枚世界に1枚のこういう、レコードを作ってこれをかけて現場を盛り上げるみたいな、
はい、おー面白いですね。
こういうのでそうなんです、
うん、
これがねまずねそのジャマイカのこうあのサウンドシステム文化でどっちが盛り上げどっちが盛り上がったあいつらし あいつらも全然盛り上げてなかったらしょぼいだろみたいな感じなんですよ。
うわーなるほど。でもそれは盛り上がりますねきっとね。
そうなんですよ。
うん、
でさらにあのバージョンって言って、
うん、
レコードの B 面みたいなカラオケあの歌詞が入ってないやつあるでしょ。でそこであの、まあ、彼らの著作権ってあんまなかったんで、
うん、
いろんなそのバージョンっていう後ろの音でいろんな人が違う音を歌う。例えばさっき言ったシンガーだったら、
うん、
すごい綺麗なメロディーで歌うけど、うん、DJ だったら、はい、このガラガラガラ声で
声で歌ってみたり
歌ってる。でも全然違う音になるんですよ。
お
っていうのがまあ 80年代こういうのをまあ、こういう、ダブプレートだとかが出てきて、うん、まあ、ラップのように喋りまくるスタイルが出てきて、まあ、僕らが、よく知ってるのはこの当時はシャバランクスだとか、ニンジャマンっていうのが DJ、うん、で、シンガーでいうと、フランキー・ポールとか、シンギング・メロディー、
うん、
あとは、歌い方によると、スラックネスって言って、下ネタを言ったりとかね。下ネタばっかり喋ってるやつだとか、
うーん、
カルチャーのレゲエは、はい、生活や社会問題を扱ったメッセージを濃く喋る、
うん、
で、バッドボーイはもうあれですよ、もうビーバップですよ。
ビーバップ
ですよ、もう。
へ
ぇー。扱う歌とかね。
はいはいはい、はい。
そんなで盛り上がるわけですね。
なるほど、なるほど。
まあそんなようなちょっとそのレゲエのルーツが出てきて、いろんなその人たちのその音がいろいろできてくるわけです。これがサウンドシステムのシステムがあって、いろんなところでこう。で、
はいはい、
で、ここでですね、
はい、
一番大きな DJ クールハークってのが出てくるんです。
DJ クールハーク
?DJ クールハーク。これジャマイカ出身で、ニューヨークのブロンクスっていうところに移り住んで、
うん、はい、
同じように、その、ジャマイカとニューヨークでね、
はい、
さっき言ったような、サウンドシステムって音を掛け合ってやってるんですけど、
はいはい、
いまいち、ジャマイカの音で盛り上がんないんですよ、ニューヨークの人たち、うん、
はいはい。
で、そこで彼は、まあ、当時、レゲエやダブだとかかけてたんですけども、
うん、
ちょっと音をね、ファンクやラテンに変えたんですよね。
ファンクやラテン。
ラテンの音楽に、ミュージックに。ちょっと変えて、うん、そしたらそれたちが踊り始めたんですよ。
なるほどね。
で、さらにね、
はい、
これが不思議なとこで、
はい、
歌詞が入ってる音を流すよりも、うん、感想、
うん、
ボーカルが入ってないとこね。
はいはいはい。間。
間のとこ。
はい。
間のところを、こう、要は見てたら、そこでみんな盛り上がって踊ってるんだと。で、その感想を、こう、じゃあ、1枚2枚こう、
うん、
つなぎ合わせて、レコードを2枚用意して、
はい、
感想のところをつなげるテクニックを生み出したんですよ。
お
だから感想だからブレイクビーツって言うんですけど。
うん、
ブレイクビーツ。そこで、ブレイクビーツ。で、そのブレイクビーツに合わせて踊ったのはブレイクダンス。
ああ。そこに来るわけだ。
はい、
なるほどね。そこに来る。
ブレイクダンスでよく、はい、ポップ系のファッションをやってるやつら、B ボーイ。
うん、B ボーイ。
B ボーイの B はブレイクですから。
あ、そういう意味なんだ。
そうなんですよ。
B ボーイの B はブレイク。
そう。A ボーイは秋葉の A ですけどね。
どういうことですか。なるほどね。
ええ。
A ボーイ。なるほど。いきなり急転直下やな。
ということで、ジャマイカ人が何を言いたいかっていうと、はい、ニューヨークに行って、このジャマイカの音をこういうふうに変えて、例えば、 エアロスミスのデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデあれの感想だけをずっと流して踊らして、うん、でそこで、まあ、要はあのジャマイカ の, その,、そのサウンドシステムが戦うように、うん、アメリカのヒップホップはもうこうあれですよね、はい、言葉でまくし立てる、う
ん、なるほどなるほどなるほど、うん、あやっぱり結局でもそこにルーツがあるという
ルーツは全部ジャマイカなんですよ、
ね、すごいですねへえ、はい、あそんなところに繋がってくるんだ。
そういう風に繋がって、A ボーイは秋葉の A ですよっていうのが言いたかったんです
けど。なるほどね。すごいなんか今の一瞬ですごいパーってきたわ、なんか。
わかりました。
アハ体験。
アハ体験。
した。
最後さん、あの、
はい。
サルトビス助けって知ってる？
知ってますよ。
あの、マホちゃんをいじめるなって覚えてる？
知ってます、知ってます。
うん、あれのエンディングテーマは、日本で一番最初のジャパニーズレゲエミュージックって言われてるから。
どんなんだっけ？サルトギビサスケのエンディングテーマってどんなんだっけ？
僕はオープニングから全部歌いますよ、俺。
サルトギビサスケ
って何？時のときめき、好きときめとき、
知ってます。ああ、知ってる知ってる知ってる。
それがオープニングなんだけど、
はいはい、
エンディングは、忍者は影。人のハゲです。
あった。あった、あった。
あの手、その手、バシャヤリで。
あれ、レゲエだったの？
あれ、レゲエミュージックなんですよ。
あれ、レゲエだった
の？日本で最初に、あの、80年代の初頭のアニメで、むちゃくちゃ狂ってるんですよ、実は。あの音って。
そうなんだ。
うん。全部ね、あの、音もね、韻を踏んでね。
はい。はいあれね。
僕が見るね、音じゃないんですよ、あれ。だから多分、はい、テレビ局のテレプロデューサーかなんかの、多分強い、あの、思い入れが、
で
青じゃないとあんなの出てこないですよね。
そうだよね。だって、そんな、斬新すぎるでしょ。
うん、そうそうそうそう。80年代前半だよ。
なるほど。意外とそんなところにもあったんだ。
そうなんですよ。
あれですね。わかった。なんだっけ、サルトビサスケじゃなくて、あれですよね。あの、さすがの。
あ、そうだ、さすがのサルトビだ。
さすがのサルトビね。
あ、そうそうそう。
はいはいはい。さすがのサルトビのエンディングテーマは、レゲエだった。
レゲエなんですよ。
なるほど、なるほど。すげえな、そこに来た。
ここに繋がるわけですよ。で、さらに言うと、はいはい、皆さんが好きな桑田佳祐だとか。
佳祐？
井上陽水。
陽水？
うん。だから結構、皆さんが好きな歌って結構裏のリズムが置いてますよ。レゲエの。
あ、そうなんですね。なるほど。
はい。うん、で、さらにね、その一曲の中でも、サビの部分だけ裏だとかね。
うんうんうん。
あの、最初から始まるところは、あ、こう表で来てたのに、ちょっとリズムが裏に急に変わるだとかね。
うん
うん、別にレゲエは別に、あの、見に聞けとは言うわけじゃないんですけども、
うん、
いや、まず入ってくる、耳に入ってくる曲が、うん、あの、ボーカルの歌詞とギターの、その、表の音ばっかり聞くんじゃなくて、はい、要は、このリズムはどうなんだっていうふうに、ちょっと聞いてもらえると、また明日から音楽の聴き方がまた違うかもしれない。いや、
それはもう全然変わりますよ。
どちらかというと、ベースラインだから、ドラムだとか、うんうん、あのベースの音をまず耳に入れてみようっていう風に意識をして音楽を聴くのと、そうすると大体自分の好きなリズムが出てくるわけです、うん、この曲好きだって言ってるのは結局ね、歌詞があったとかメロディーラインじゃなくて、長いこと聴いてるのはやっぱそのリズムが好きだったっていうことがあって、うん、
なるほどね、
するんですよね。
あー、なんかすごい、あ、今日はいい回だな。
あ、そうです。
音楽のそのね、聴き方というか、
うん、
大きく変わりますよね。それ分かってるのと分かってないので、ちょっと、
うんうん、ね、ぜひ見てください。あの、ゴーイングゴーイングホーム歌ってください。した。
ああ、なるほど。ハマちゃん。
あれはレゲエでしょ。音が。
なるほど、なるほど。だからそういう身近なところにもあるよっていうことですよね。
そうなんです。
で、自然と好きになってるよっていう。
そうなんです。だから、ね、自然とね、体が横揺れになっているような音ってのが、うん、その裏打ちのリズムが多いかもしれないですね。
なるほど。レゲエって言って、ひとえにそのジャマイカだけじゃなくて、うん、そこから波及していって、いろんなとこ、いろんな人が影響を受けて、人気アーティストも取り入れてやってるんだよっていう。
そうなんです。だからレゲエミュージックって言って毛嫌いしないで。まあ、それはそれは人それぞれの好みもありますから、別にそれを押すわけじゃないんですけど、だ実は自分が好きな音っていうのはもしかしたらその裏打ちの音で、ね、レゲエのその元々のリズムから組んできた音楽かもしれないし、まあ、さっき言ったスカの話もそうですけど、スカは好きでもレゲエが嫌いっていうのはちょっとどうなのとかって思う。
なるほどね。それはちょっと、あなた何も知らね、ちょっと知らなさすぎますよっていう話になっちゃう。
そう、ルーツはやっぱりこういうね、音があるわけ。いや、ところ知っとくだけでまた音楽の聴き方も変わるかなと思うんです。
いや、もう全然本当に、ガラッと変わりますよね。
そうなんですよ。
勉強になった。
ということでございまして、今日は私、ワンダーが一人で喋りまくる、プラプラプラ、スペシャルで、ジャメーカのレゲエ特集をさせていただきました。
いやいや、ありがとうございます、本当に。
また、リクエストがあれば、80年代、90年代のレゲエも、もうちょっと詳しく喋りますけど、まあ、ルーツここさえ押さえておけば、また皆さんが明日聞く、ね、イヤホンから聞こえてくる音はまた変わってくると思うので。
そうですよ、本当に。ただただやっぱり自分たちがこうただただ聞いてるっていう風なのがやっぱ多いけど、やっぱそういうとこにあるんだなっていうね、
一度気にして音を聞いてみてください。また、音楽の音を楽しむとかきますから。
わ、いいこと言っちゃった。また
はい、ということで、未体験像見えまざりに知らぬ君たち、ジャマイカレゲエ編ということでお送りしました。ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、じゃあ、エンディングに入ります。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。もうジャマイカ漬けですね。
先週とね、今週含めてジャメイカ漬けで。
ジャメイカ漬け、もう、
ジャメイカ、ジャメイカ。
もう、あれですよ。明日から僕のもう髪の毛がドレッドヘアになるんじゃないかなと思って。自然と。
そうですか。
耳から聞いたことにより、もう全部変わるだろうな。
いやー、いいでしょう。聞いてくださいよ、たまには。
本当に
ね。レゲエのとこにはいいですよ。
いや、でも、真面目にね。絶負けにありえないぐらい真面目です。
あ、そうですか。
下手すら絶負けじゃないかもしれないです、この番組は。
2時間ぐらいちょっとずっと青森飲んでたらベロベロになってきましたけど。
じゃあもう、締めていきましょう、もうベロベロだから。
行きましょうか。
ね。はい、本当に。
ボマリ行きたいです。
ね。ね。皆さんもまたゆっくりこう、お酒でもこう飲みながらですね。
はい、そうですよ。
ね。思いを寄せてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ番組はもう最後は締めていきたいと思います。
はい、
また番組のご意見、ご感想、あとこんなことやってほしい、あんなことやってほしい、俺がこのラジオに出てやるぞ、みたいな方もいらっしゃったらですね、ぜひぜひと、またお待ちしてますので、メール、ツイッター等でお寄せください。
はい、お待ちしております。
はい、お待ちしてます。メールアドレスは、負けられないぜ、@gmail.com です。負けられないぜ@gmail.com こちらまでよろしくお願いいたします。
はい、
コード取準備はもう常にしてますんで、
パタパタパタパタ
もうしてますよ。
はい、してますね。
はい、でツイッターの方は絶負けですね、ハッシュタグ絶負け、ひらがな
絶負け、はい、
でつぶやいてください。
はい、
まあどんなことでもいいのでね、
おお、
気軽に、お気軽に、大特価です。
大特価？
いや、
いいです。シャングリラ。
シャングリラじゃなくて、大特価です。
あ、大特価。
お気軽にです、
はい。はい。お願いします。
はい、ということで、つぶやいてください。
はい。
じゃあ、今回は、これで、終わりたいと思います、
はい。お疲れ様でした。
はい。次回はまたどんなコーナーになるか、わかりませんが。
どんなコーナーだろうね、次回ね。
ね、やってないコーナーあるのにどんどん次々出てきますから、
ええ、
楽しみにということで
お付き合いお願いします。
はい、お待ちください。
はい、
はい、じゃあこの番組のお相手は西郷さんと
ワンダでした。
負けられないぜ、
絶対に
諦めきれないの、
アホやから
締めよし、
じゃあラストパーライ、
わーかっこいい、
かっこいい、
えエイティングでエイティングでガシャガシャ
しない、あ、そうですか、滝の種が
滝の種は
塩分 30% オフです、
体を気をつ
かせて、
体
を
気をつかせて、
バイナラ
また出た、再度せよ成長がある島の景色。